べては合格のために建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
中村先生にちょっと質問がある。今その舞台のことでね、話を伺ったんだけど、まあこれ建築ラジオだからさ、建築の話で聞きたいけど、その僕らがね、そのやってる建築ってやっぱりその鉄とガラスとコンクリートで物を作っているわけだけど、その舞台で何が変わるかっていう話もあったけど、僕らやってる建築ってさ、その超えられない壁みたいなのってやっぱりあると思うんですよ。超えられない壁っていうかね、つまり時代が超える壁みたいのがあって、20世紀初頭はそのやっぱり鉄とコンクリートとガラスが一気に出てきて、超えられた瞬間ってすごくあって、で僕らのね時代の建築家ってそういう技術は今ないじゃない。まあカーボンはあるかもしれないけれど、で何ができるかって、でその時にじゃあ僕らの世代の建築家って、今そのなんでこういう質問したかっていうと、田下さんのね発言が80年代の技術で、あのもっとねその舞台は描けるって、人間は描けるというふうにおっしゃったので、じゃあ僕らはね建築家として今の技術でもっと違うものを描けるんでしょうかという質問を中村先生にしたい。
あ、これはこれで喋らなきゃいけない。そういう意味ではいや、そのすごく重い質問ですよね。技術っていうものがそのいろんな意味で人類をこう幸せにするために発展してきたはずじゃないですか。それで、まあ、人口も増大し、で僕らはより快適な生活を過ごすという前提でいろいろ進んできたはずが、ただ実はその人口の増大も含めて、あるいはその福島の原発の事故も含めてですけれども、いろんな意味でその人類っていうのが実は地球にとってある意味でこう邪魔な存在になりつつありますよね。僕らがもう少しこう快適に暮らしたいとかっていうことをその目指してその技術を開発してきたはずなのに、ただその技術そのものが僕らがその思った通りにならなくなってきたっていうことが現実にありますよね。だからその段階においてその僕らがその自然環境も含めてそのどういう意味で共存していくかとかっていうことに対して、技術っていうのがどう貢献していくかとかっていうことの意味がやっぱり変わってきたっていう意識はやっぱりみんなすごく共有してるんじゃないかなっていう気がしますよね。そういう意味でね、だから人類は常に進歩すると、で進化して必ず快適になるとかっていうことが近代の技術っていうものが持ってたその至上命題だったわけなんだけれども、必ずしもその技術の進歩っていうものが僕らの幸せにつながるかどうかっていうことがそのよくわからなくなってきたっていうのがすごく大きな意味を持ってるんだろうなっていうのが現代なんだろうなっていうふうに思うんですね。というふうに考えると例えばちょっと極端な話になるかもしれないけれども中澤新一のその人間が生きていく環境の上でどうやってバランスを取るかとかっていう話っていうのが結構中澤新一の話の中では僕はすごく面白く思っていて、でそれはいろんな神話構造に現れているんだけれども、すごく単純な話で言えばやっぱり僕らが単純にその食べ物を得て、それでそれによって僕らが生き延びていくとかっていうその環境の中で どうやってこうバランスを保っていくかとかっていうことの中に、その技術っていうもので では本当の意味で そのバランスを保てないとかっていう状況が今出てきてるんだと思うんですね。そうするとどっかでそのモラルの問題になってきていて、技術の問題ではなくて、で現実に近代の社会の中ではなくて、むしろ僕らはその発展途上国と言ってたような国々の中で、モラルとしてその世界とどう共存していくかとかっていうことの中に、より大きな教訓を僕らが得ることができるような時代になってきていて、中澤新一の場合は例えばそのアイヌの世界っていうのがどうやってその共存する、自然と共存するその人間の社会を作るかみたいな話が出てきていて、やっぱり建築の中でもどうやってそういうふうにそういうものに対して対応していくかみたいなことが、やっぱり初めて技術至上主義みたいなものが絶対ではないということがかなり明確な姿を取ってきたというのがやっぱり現代なんだろうなっていうふうに思うんですね。それは、まあ、1930年代40年代から例えばクロード・レヴィ・ストロースの野生の思考とかっていうのを読んでいくと、僕らがその単なる未開人と思っていたものっていうものが実はものすごい高度な文化を持っていて、で大変高度な世界観を持っていて、世界をどうやって共存していくかとかっていうことに対してモラルも含めたすごく重要な世界観を持っているっていうことが、やっぱりここ50年ぐらいの間にいろんなことで分かってきましたよね。特に文化人類学のこの分野においてこう見ていくと、でそういうものがなんかまあ、ようやく50年ぐらいを経て実感できる時代になんかこうならざるを得なくなってきたとかっていうのが現代なんだろうなというふうに、まあ、なんとなく僕はこう思っていて、そういう意味でその技術っていうものが本来どういう意味を持っていたのかっていうことを改めて考え直さざるを得ないとかっていうことが、やっぱり一番大きな課題として僕らに突きつけられてるんだろうなというふうになんとなく思っていますけれどもちょっとい
や今非常に教養のあるお話の後で変なちょっと思いつきで思ったことなんですけれども、今の伊藤先生のお話の中で鉄とガラスとコンクリートっていう話がありましたけど、コンクリートはやっぱりローマの時からずっと、もっと前からずっと使われていて、で近代特に19世紀ですよね、鉢植えの中で初めて鉄筋コンクリートっていう技術が特許を取られたと。ただそれを建築に応用する、あるいは鉄もそうですよね、鉄道とかの敷いたりすることで鉄というのがやっぱり非常に爆発的に人類が使えるようになったと。だけど建築にそれを応用するようになったってもっと後なわけですよ。で今日本でもやっぱりよくやるコルビジェとかの建築とかっていうのは、コルビジェ特に有名なのが東方への旅とかでイスタンブールとかギリシャに行って白い建築とかを見て自分の方向性ってある程度そこでちょっとピピってきたところがあったと。それを近代技術を使ったかのようにして建築を作ってるけど、実はあれかなり混砕した技術でやってますよね。鉄筋コンクリートでもなくてレンガで作ったりとか、その近代のように作ったっていうことをやってるから、逆に言うと技術の前に発想とかそういうもので、そういうものを今まであったものを新しく作り変える発想さえあれば、結構そういう技術っていうものを新しい可能性を引っ張ることができるんじゃないかなっていうのが一つと、あとこの間ちょっと、まあ、個人的な、まあ、仕事もあって勉強したんですけれども、吉田磯谷さんって新興スキアで有名な建築家いますけど、方のやってる出来上がった空間って非常に近代的だって言われるんだけど、実はディテールはものすごいなんていうか大工の技術がないととてもいいけど無理なものを作った。だけどそれはビジュアルイメージっていうのが世の中に発信して、あこういうのが近代的なスキアとしてできるんだっていうのは後からついてきただけで、作った側としては過去の技術とかものすごいお金がかかるものでもそういうのを作ることはできると思うので、技術に引っ張られるんじゃなくて人間の発想力とかでそういうものを補うことはできるんじゃないのかなっていうのをちょっと歴史の側の人間からすると思うんですよ。だから、まあ、答えになるかどうかは分からないんですけれども、人間の発想力はやっぱりまだまだそういう可能性があって、今ある技術でも 実は100年後200年後から見ると、あ、これって新しいことやってたんだなっていうようなことを見えるようになるような発想とか表現っていうのは可能じゃないかなっていうふうにちょっと思うんですけど。
お手切られるのそっかあ、そっか、 僕は割と技術が開く未来がやっぱりあると信じていて、でも多分2つ今議論があってね、一つはその今持ってるもので描けるものはもっとたくさんあるはずだっていう、多分その田下さんのお話も多分そういう話だけど、やっぱりその、今まさに出たその鉄筋コンクリートができたことで建築としては全く新たな世界が開けた、ね、そのキャンチレバーなんかできなかった時代に僕らはキャンチレバーが作れるって、すごく単純な話でね。で、それが開く未来があって、それに気づいたやつが次のそのある姿を見せれる。で、多分それは舞台でも映画でも建築でも俺はそうじゃないかなと思ってるんですけど、その辺はその建築家として五十嵐先生どういうふうな感想をお持ちでしょうか。
なんとなく僕の発言で終了させましょうね。だからいつ終わるか分かんない。伊藤先生が言われてるのってやっぱある種の、株構造というか、そこがある種決定的にやっぱりパラダイムを作るっていう話で、基本的には僕もそうだと思ってるんですよ。だから多分500年ぐらいして19世紀20世紀の建築史を振り返った時、多分ポストモダンも全部その同じ枠に入るんだろうなと思ってるんですよ。今は近い過去を見るときに近代とポストモダンで変質したって見るけど、多分もう500年ぐらい先から振り返った時には多分鉄筋コンクリート鉄骨ガラスの時代だろうって多分おそらく振り返られるだろうと僕も思っていて、だから僕の使ってる言葉で例えばオルタナティブモダンって言い方をなんかわざわざしてるのは、近代が一旦開いた可能性というのは様々にあって、でそれは多分当時構造解析も含めてできないことをコンピューターを使ったりあるいは発想によって、ただやっぱり大きな枠組みで言うとその同じ素材の中のパラダイムにやっぱり基本的にはあるだろうなというふうには思ってるんですよ。で発想の話で言うとね、村瀬くんが言ったようなこと、例えば表現派のアインシュタイン島の あれだって実際にはレンガ積んで作ってるわけじゃないですか。ただあれは調査的に作れる鉄筋コンクリートを練ってっていうのを見て、それをこう、発想はしているわけだけど、今は逆に言うとベタにそれができるわけですよ。本当にネタがベタになるじゃないけど、ベタに本当にそれをまた構造解析もちゃんとした上で作れるっていう意味では、最終的にモダニズムを完成しているとも言えるかも。つまり20世紀前半のモダニズムで表現主義っていろんな可能性を提示したけど、やっぱり技術的に当時補えなかったことが最終補完されているのは多分今のコンピューターテクノロジーだろうなというふうにも思っているので、やっぱり建築ってどうしてもやっぱ技術決定論的なところがやっぱどうしても工学ともつながってるだけに余計多分強いだろうなと思ってます。で、一方でその技術と表現の進化については僕はずっと前から思ってるのは、そもそも工学部に所属している建築学科に歴史学があるということの面白さと奇妙さなんですよ。なんでかっていうと、やっぱ工学部によって多分建築以外に歴史学があるってことはないんですよね。で、なんであるかっていうのは単に別に古い建物を保存しろっていう話ではなくって、それこそが僕は実は建築の本質だと思っていて、いや一般的に工学技術っていうのは新しければ新しいほどいいってことになっていて、それはコンピューターでも基本的には5年前とか10年前ってスペックがもうダメすぎて使えないと、常に最新のモデルが新しいと。じゃあ建築っていうのは2013年にじゃあ竣工された建物が過去のあらゆる建物に素晴らしいかって当然ながらそうじゃないんだよね。もうそれは建築が極めて不純でいろんな評価価値があり、空間の面白さにおいてはさまざまな、特に空間の面白さについて言うと、じゃあ2000年前に建った古代ローマの建築と今の公共施設を比べて、やっぱ空間の迫力でやっぱりローマの建築って今我々が見ても 高層ビルを見慣れてる我々が見てもすげえっていうのがあったり、あるいは1000年前のゴシックのカテドラルはやっぱりもうあんな巨大な内部空間なんて今の高層ビルってなかなか意外になかったり、500年前のルネサンスだって全然違う、あの彼らの中のロジックにおいて極めて洗練された、あの言語体系の中で洗練されたことをやっていて、まあ要するにあの建築っていうのは新しいものが常に最高ではないという、だから多分建築士は必要だし、なんで工学部に僕は建築士があるかって、僕はそこがまさに他の工学技術と多分一番違うところだと思ってるんです。でそれはでも別にあのもちろん技術体系が違うんですよ。石の文化の中で多分最高峰をやったあのゴシックがあるっていうのは多分もう一回あのちょっと技術決定論的な話にも戻るところもあるんですけど、ただやっぱりなんか、面白いなと思ってるのは、それは別に絶望すべきことでも何でもなくて、逆に言って今我々が作っていることはもしかしたら100年後も200年後も評価される可能性を持っていて、あの要するに今我々が作っているのは過去にかなわないだけではなくて、逆に今作っているものが歴史を超える可能性も持っていて、それは他の工学技術にはない、あの建築が持っているそのいろんな雑多な、まあ、ある種芸術的な価値や空間的な価値というところにおいては、今我々が作っていることも歴史化される可能性が、僕はそれ逆に勇気だと思っているので、まあ、そんな感じのところで話を収めてよろしいでしょうかね。あの延長戦はあのじゃあということでお疲れ様です。はい、思いがけない延長戦があったと思います。